全然言いませんか。ああ、言いますか。ああ、言いますか。ちょっとむしろ何さんに俺の葬式来てもらうんすかなとか、もう、葬式来てもらうんだったら、ちょっともう、ちょっとシャンとした方がええな、ええ人がええなと思った人はいますか。ああ、言いますか。言いませんか。ああ、言いますか。まあ、これもその、なんて言いますか、その私が自分でお坊さんでありながら、そのお坊さんに対して、その遅刻はよ、遅刻してくるし、言うたことはさっぱり覚えとらん、忘れるばっかりやし、お経の一丁のありがとうもないしっていうお坊さんが世の中にいっぱいおって、私自身がそういうことを言う、耳が痛い話で、私のお経もそういうふうに言われようかなって思いながらなんですけど、だけど、もっとその、逆に言えば皆さん方の方から、お坊さんしっかりしなよっていうふうに、それぞれの何かのご住職にどうやって死んだらええんかちょっと教えてくれよっていうぐらい の疑問質問を皆さんの方もそれぞれのお寺のご住職に何かであればですね、ご質問してみたらいかがでしょうかね。お坊さんいろいろありまして、でも私はどちらかっていうとこの変わったお坊さんの部類変わったお坊さんなんですけれども、変わってないお坊さんがほとんどなんですけれども、だけどその変わってないお坊さんは、その逆に言えばその葬式坊主なんですね。もうお経しか読んどらんっていうか、お葬式の時にお経を読んで、法事の時にお経を読んで、次命日の時にお経を読んで、お墓さんに行ってお経を読んでなんですけど、本来はやっぱりそのどうやったらそのこういい人生を送れて、どうやったらその楽に亡くなっていけるか、人生をどうやったら閉じられていけるのかっていうことを皆さんと一緒に考えようっていうのが、その人その人一人一人価値観が違いますから、ですからそのこれだっていうふうな実は人柄げなその公式っていうのはなかなか見つかりませんけれども、だけどその人その人なりにそのこうどうやったらそのこう有意義な人生で楽しく過ごせて、でどうやったらそのこうまあある意味じゃ上手に人生を閉じることができるのかというようなことをマンツーマンで一緒に考えるのがそれぞれの檀家制度っていうかね、それぞれのお坊さんがいらっしゃるわけですから、それがお坊さんの役目かなっていうふうに最近思ってるというか、まあ、もう何年か前から思ってまして、山森先生なんかに言わせますと、僕はその猿回しの猿やとかって、お前に私がですよ、私が山森先生がお猿さんということをよく言うんですね。で引っ張り回されて、あっちゃこっちゃ引っ張り回されてって言うんですけれども、だけどまあこういう企画をし始めたっていうのも突き詰めて考えてみると、世の中にそのお寺っていうのはコンビニの数より多いんですね。日本全国でもね、コンビニの数より多いお寺さんが、それぞれのお寺さんのご住職のご住職の息子さんの皆さんがお坊さんがしっかりなさって、こうやっていけばその有意義な人生をこう分けて、こういうふうにその上手に死んでいけるっていうことを言えば、もっと世の中が変わるような気がするんですね。でぜひともその皆さん方 のお付き合いがあるお寺さんにもそういうことをぜひともおっしゃっていただきたいというか、皆さん方の方からそういうふうな、ね、疑問を投げつけていって、どうやったらいいなと浅井先生の話をお聞きしますと、それこそ三の川を渡るときにはクノブで行くのがええか、平泳ぎで泳ぐのがええかっておっしゃってましたから、浅井先生からそういう話聞いたんやけど、三途の川どうやって渡るのがええなええって言ってお住職に聞いてみたんで、私ちょっと随分こうやって太いから、もう水着着るのが恥ずかしいからっていうふうに言うと、もう亡くなる時にはちょっとこれぐらい痩せとるから心配せんでもええで、スリムになっとるからまあええですよっていうような話、病院の先生がしよったんやけれども、どうでしょうかねっていうふうに聞いてみたらええし、棺の中に六文銭っていうお金をこうね入れますけれども、それにしてもあれ六文銭っていうのは船金ですからね、三途の川をだから六文銭を入れるっていうのは、先生おっしゃるように船で渡るんで、六文銭じゃなくて船で渡るんでしょうね。ですからまあ最後にその三途の川を渡っていく人にその船金ぐらい持たしとかんとかわいそうやから棺の中に入れて、それでまあ三途の川を渡るときに船が出るときにまあその船金でね、船賃を持てないとこの衣装をその、ね、持っていかれて丸裸で船に乗らないかとか、なんかまあいろんなそういうことがありますけど、 まあ、そういうことも含めてご住職から皆さんちょっとまあ聞いていただいて、そういうお話をする上で、その人生の最後、残りの人生をどういうふうに生きていったらいいのか、仮に病気がある人っていうのはどういうふうな病気とお付き合いしながら生きているのか、みんなようにですね、ピンピンコロリで、今日ご飯をおいしく食べて、お風呂に入って、ね、おやすみなさいって寝て、明日目が覚めたらあれこれどこだったんかいなと言うたら、ああもうそれこそ山頂川を通り越えて、まあ、お花畑を歩きよったんかいなというふうに行けたらいいなっていうけど、なかなかねそういうふうに行けるかどうか、そのあたりのことも含めて私のお話はですね、それぞれのお寺のお坊さんに皆さんが残りの人生をどうやってやったらいいのかっていうのを教えてくださいよっていうふうに聞いてみてる。それぞれのご住職が皆さん の一軒一軒のお一人お一人とそういうふうなお話ができるようになるので、この逆にお坊さんと皆さん方の その接触具合というかですね、勤務さっていうのがもっともっと、おうちのお坊さん酒ばっかり飲んどるかとかね、もうタバコを吸うんです、こう消したと思ったらまだタバコ吸うよとかっていうような良くないイメージが少しずつでも払拭されて、ひょっとしたらうちの旦那さんこんなこと知らなかったけど、あんな話聞いてみたらすごかったな、いい話したなっていうようなね、いい気分が出てくるかも分かりません。ぜひともね、そういうことをちょっと実行していただきたいなというのが私からの提言でございますので、どうぞ実行していただきたいね。
ありがとうございました。朝日先生が病気になられてから今までの人生をいろいろと振り返り、いろいろなことをこう考えられた、多分こう人生を終える時には自分の人生を振り返って、それを多分皆さん自分なりにこう映画の編集をするようにですね、こう自分の人生はこんなんだったっていう、いろんなシーンをいろんな角度から何回も思い出したり、これはこんな意味だったかなと思ったり、そういう、こう編集作業のようなものをして、そして一本納得のいく何かその映画のようなものが出来上がっていたら、それはそれでこう納得のいく人生だったのかと思えるかなと思うんですが、そのこう編集作業に付き合う相手として、まあ、お世話になったお子さんがもし役に立つことがあれば、それはすごく幸いなことだなと思います。山尾先生の方から もっとこう頑蓄のある上手な死に方についてのお話もお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
いや、だから上手にお話はできそうにありませんが、この10年ほどでしょうか、その夢の中に親父とおふくろの姿が現れるようになりましたね。これ最近の大きな変化です。あの世から親父とおふくろが招いているのかなと、こういう感じにだんだんなるようになりました。不思議なことに女房は現れたかな、だから愛してますという暇がない。チラフで言えないから、まあ、せめて夢の中に出てきたら愛してるよと言ってみてもいいんですけれど、出てくるのは親父と袋のイメージなんですよね。でそれでこれは10年ぐらいそういう続いておりまして、なんとなしにあの世に近くなってきたかなっていう感じはしております。健康ではあるけど、ある時山に入って森の中を歩いている時がありまして、ね、そしたら鳥が鳴いたんですよ。で常にそうだってわけじゃないですけれども、鳥の鳴き声を聞いてひょっと父親の声か母親の声かとふと思ったことがあります。父かとぞ母かとぞあれですよ。で8世紀行基というお坊さんがおりました。奈良の薬師寺のお坊さんをやっておりました。修行をして奈良の大仏の再建をして、橋を架けて道を作ったりした奈良のお坊さんですね。で最後大僧正まで上り詰めた方になります。 この行基っていうお坊さんが8世紀に作った歌が先ほど申し上げた歌なんですよね。山鳥のほろほろ鳴く声聞けば父かとぞ思う、母かとぞ思う。それはやっぱり私の血の中に流れていたんですね。8世紀の昔の人が山で里で体験した鳥たちとの交流の体験が歌になって、そんなに私は熱心にその行基さんの人生を学んだわけではないんですけれども、自然な形で山歩きをしているときに、あの山鳥の声を聞いて、しかもその山鳥の鳴き声がホロホロと鳴っている、それで何かその死んだ両親の面影を思い出したり、その呼びかけの声と思ったりする。これは非常に誰でも体験するような、そういう経験ではないのかなと思ったんですよね。その時に同時に思い出していたのが、あの万葉集で柿の元の人丸が歌っている歌ですよ。足引きの山鳥の尾の下に尾の長々式の一人かもねんという、あの歌ですよね。その日恋人が自分のところにやってくるはずなところがなかなかやってこない。で今晩も山鳥の声を聞きながら寂しい孤独な一晩を過ごさなければいけない、ずっと思い人のことを思い続けて、そういう気持ちを歌った歌ですよね。でそれを慰めるかのように山鳥の声というものを聞いている。いや山鳥の尾の下に思っては単なるそのかかり言葉、枕言葉だっていう説もあるんですけれど、そうじゃない。やっぱり人丸は訪れてくる人を待ち続けて、その寂しさに耐えながらその山鳥のホロホロっていう声を聞いていたに違いない。人丸はホロホロという言葉を使ってないんですけれども、行基菩薩がほとんど同時代の人ですからね。であの時代のやっぱり万葉人というのか古代人といったらいいのか、古代の日本人はやはり鳥の鳴き声を聞いて亡くなった人々の声をそれに重ねて聞いている、こういう体験をしていた。でそれはこの世とあの世をそのつなぐ声、鳴き声、それをホロホロとこう表現したのがすごいなと思います。これ言葉か叫びか、今言語学の世界ではこのオノマトペという擬声音、ホロホロっていうような言葉ですけど、どういうところから来たのかってよくわからない、言葉の研究上はっきりしてないことで、世界の言語の中でもこういうホロホロ、赤赤、しみじみといったような、こういう犠牲音とは一体何かということが研究中のようでありまして、でその犠牲音を使うケースが日本人の場合非常に多いっていうんですね。そうするとこれはやっぱりこの世とあの世をつなぐ意味で、鳥たち獣たちの叫び声とか鳴き声というのは単なる犠牲音である。そういうことを示すかのように、父かとぞ思う、母かとぞ思うという歌が歌われ続けてきた。そんなことを考えているとですね、中世になりまして地蔵和讃という和讃が作られる。あれは死んだ子供が西の河原に行って鬼に苦しめられている、水国用と非常に深い関わりのある和讃が地蔵和讃ですよね。で幼い子供を亡くした親が思いやる、ふと子供が死んだ子供が才能の周りに行って小石を積んで塔を作ろうとして、親の供養のために塔を作ろうとしているんだけれども、そこへ鬼がやってきて塔を突き崩す。それでもその子供がまた一から石を積み始める。一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため、 母上小石、父上小石、この地蔵和さんを当時の日本人が作った。あの母小石、父小石っていうあの嘆きの声、母小石、父小石の声がですね、病気の先ほどの歌へ重なってくるんです。母が土蔵も父が土蔵も、鞘の河原にもしかすると山鳥が飛んできて、山鳥が鳴き声を発しているかもしれない。ずっとそれがつながっていくんですよね。だからその親子の別れ、この別れ、この世とあの世の別れという、そういう場面をどのようにその我々が乗り越えていったらいいのか、悲しみを乗り越えていったらいいのか、その運命を受け入れたらいいのかということをずっと考え続けてきた千年の歴史があって、その千年の歴史の中に山鳥の声がずっと鳴き続けていったら感じにヒュッとなるんですよ、私は。で、それを象徴するような鳴き声がホロホロ、鳥の声だったのかなと、そう思ってですね、この辺からまた妄想が広がるんですけれども、例えば森鴎外に山椒太夫っていう素晴らしい短編がありますよね。あれは人飼いに安住と逗子の兄弟がさらわれて、母親がついにあの追いさらわれて、あの佐渡の島でですね、亡国になってスズメを追いながら逗子と安住を思い出そうとして、その運命やいかにと悩み続けている。で、最後に出てくるその亡国の母親の言葉がですね、安住小石がこうやれほ、確か逗子小石がこうやれほ、こうやれほ、森鴎外どこからこれ考え出してきたのか。私はこれは行基の言った山鳥のホロホロ鳴く声聞けばのホロホロに、これがそのベースになっているのではないかと、こう考えるとですね、森鴎外の作品にまでこのホロホロの伝承って言います。スズメを追っているわけですね。スズメを追いながら自然にスズメが鳴く声とも思いません。どこからかそのほうやれほという言葉が口をついて出てくる。この伝統、我々のその文化の伝統って一体何だろうということをずっと考えておりましたらですね、八代亜紀さんの船歌っていう歌があるし、僕あれ好きなんだ。カラオケによって昔よく歌ったもんですよ、酒飲んで。最近は今は生きないんだけど、あれはしみじみ飲んで、先ほどですよ、しみじみ飲んでしみじみ取ったって、3番目か4番目にホロホロ飲んでホロホロと、やっぱりあの酒はぬるめの缶がいいで始まるあの世界っていうのはですね、日本人の死生観を実に低い目線で歌い上げたした悪友だよね、四国瀬戸内のご出身悪友さんの名作だと思いますね、あれは。で、悪友さんはあれ最初お書きになった時に美空ひばりさんに歌ってもらうつもりで、作詞してるんですね。で、そう思ってあの作曲家が浜圭介さんです。美空ひばりさんに歌ってもらうつもりで作曲した曲なんですよ。とは何かの表紙で八代亜紀さんが歌う、下ですよ、八代亜紀さん。僕は今、あれ、美空ひばりさんの歌で聴いたら、よほど違ったもう一つの船歌を聴くことが できたと思います。あの、しみじみ飲めばしみじみと、ほろほろ飲めばほろほろと。悪友はどういうつもりでここでほろほろって言葉を持ち出したか。人生の非常に深いところに流れている日本人の、これ自然観って言いますかね、宗教感情って言いますかね、それが8世紀の行基のあのよく知られた山鳥のほろほろ鳴く声聞けば父かと像も母かと像も、あの感覚と重なって聞こえてくるんですよね。 そう考えますとね、私は最近やっぱりそのお前今死ねるかっていう天の声が時々聞こえてくるんです。大体は今ダメだよって言い返してるんですが、今ならいいよっていうのは50回に1遍、100回に1遍ぐらいあるんですよね。でそういう時は不思議にですね、散歩して山に入ったり森の中に入ったりして、爽やかな風が吹いたり、それから天気が良くて山並みが美しく見えたり、小鳥がちちほろほろと鳴いてくるような時にです、ね、今ならいいなと思う時がある。日本人の生と死、この世とあの世をつないでくれるキーワードかもしれない。しみじみもそうかもしれない。これ言葉の問題って非常に重要で、私は最後を迎える時にどんな音楽を聴きながら最後を迎えたらいいかな、しばらく前と思ったことがあります。モンサントのレクイエムを聴きながら、とてもモンサントでは知れないなしばらくの間、じゃあ美空ひばりさんとか都はるみさんの演歌を聴きながら聴くと、これもダメでやっぱ死ねませんよ、あれではですね。それぐらいならば童謡の方がいい、赤とんぼの方がいいって言ったら、またあれこれ考えておりまして、最終的にはやっぱりファイナルミュージックだけではダメかなっていう気もしてたんですね。でそういう時に万葉以来の日本人は千年のこの世とあの世をつないでくれる小鳥たち、場合によっては獣たちの叫び声も現れてくるかもしれませんけれども、今のところはやっぱりホロホロ、これがいいですね。いろんな人にですね、専門家にホロホロって一体何だよって聞くことがあります。答え返ってきません。それ心の一番深いところで我々に呼びかけてくる声、あの世から呼びかけ、亡くなった父母から呼びかけてくる声だよということをずっと我々の先輩たち先祖たちが言い続けてきているんです。そういう言葉をですね、どのようにして見つけるか、発見するか、気がつくか、これはこれでまた最後を迎えるまでの楽しい楽しい問題追求の旅ではないのかとも思っています。残念ながら今日はこういうことを話しながら死ぬ気がしないと言ってるわけですからあまり現実味を帯びないようなお話になったかもしれません。ご参加